皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月22日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は混沌時代のリーダーシップです。本当にアメリカもヨーロッパも、それから中東も日本もですね、どんどん混沌化してきましたね。まあそれにしてもやっぱりロシアって強いと思うんですよね。例えばその中東でもいよいよシリアからイスラエルを追い出しましたね。シリア上空イスラエル軍機飛行禁止になりましたね。今まで断るごとにイスラエルがシリアやってきて空爆してたのがもうこれ終わりになりましたね。だからもうロシアってやっぱ着実にですね、こうなんつうかな、前に向かって進んでますよね。やっぱりこう他の国とこの時間のなんか捉え方が違うっていうのか、もう本当になんかその今日なんか手を打ったら明日答えが出なきゃいけないみたいな、そういう短期的な考え方やり方では全くなくて、じっくり構えて、で周りを全部固めてから一歩ずつ前に進むと、で毅然として進むとき、どんな大きな障害でも恐れずに前に進むと、なんかそういうところっていうのはなんかすごいですよね。イスラエルもだからもう、シリアではもう手打てないし、シリア捕らえちゃったらそれはイスラエルはもう裸ですよ。あそこから攻め込まれた、ゴラン高原から攻め込まれたら全然ダメだし、それからエジプトと組んだじゃないですか。まずリビアに、リビアはあれクリントンがひっくり返しちゃった国ですよね。であれでそのクリントン一般たちをですね、こう追い出しにかかってて、でなんかロシアと仲のいい軍団がいますよね。でこれに今ロシアの特殊部隊が、火星に入ってて、だからこのリビアは再びロシアが取り返そうとしてますね。でこれエジプトと共同でやってますから、エジプトとロシアの寄りが戻ってきたんですよ。そうするとイスラエルはシリアとそれからエジプト南北からこれ挟まれてるわけですね。さらにそのアメリカとの関係は全然ダメなんですね。トランプ大統領はまあいろいろこう言っておりますが、実際にはイスラエルの支援の変な突っ張りにもならなくてですね、これ全然ダメで、でその東の方のイラクですね、イラクシリア、こっちの方はまあとにかくイシスがどんどんやられちゃってて、イスラエルが支援してるイシスがですね、これどんどん負け戦になってきていて、こっちはだからもう反イスラエルで、まあ軍とアメリカ軍とかですね、がこうきっちりこう構えてますよね。それから海の方は今度イランにシリアが海軍基地を作るんですね。これもだいぶネタニヤフ首相がプーチン大統領に抗議してましたが、まあそれも叶わず、いよいよなんかシリアにイランが海軍基地を作るらしいんですね。こうなると NATO も大変ですよね。NATO も大変だけど、まあ多分一番大変なのはイスラエルで、だからイスラエルは完全に取り囲まれましたね。この加盟ってもうそれこそ20年ぐらい前から、まあ、こんな風に今日なってもおかしくないような状況だったんじゃないかなと思うんですが、まあ、20年ぐらいかけてこうじっくり固めていくって言うんでしょうかね。こうなんかそのタイムスパンでこう動いてるっていうのは、まあ、昔はそんなの当たり前だったのかもしれませんけども、今なんかロシアぐらいじゃないですかね。アメリカとかヨーロッパにそんな話はないし、まあ北朝鮮はどう考えたらよく知りませんけども、まあとにかくロシアっていうのはそういう意味ではなんかすごいですね。だからこの混沌の時代っていうのはですね、これが象徴してると思うんですよね。こうどっち向けていくか、これきっちり最初決めとくんですね。今ある秩序がこうだんだん崩れていく。どこが崩れてどこが残るかっていう見極めがまず大事なんですよ。この見極めというのは歴史観がなければ絶対できないことで、大きな歴史観の中で、歴史のその運動って言いますか、加速度っていうのか、これが理解できると、ここで何が消えて何が残るか、大体見極めがついてきます。で、それもですね、結局その、 消えていくものってのはどんどんこのエネルギーが消えていくんですね。だから形は残ってるけども中のエネルギーがどんどんどんどんこう抜けていくものが消えていくものなんですよ。で、これから出てくるものはたとえ小さくても中身ボロボロでも中のエネルギーが上がっていくんですね。上がっていくんです。そういうものっていうのはこれから、どんどん大きくなり発展していきますから、そのどんな状況でもあまり難しい歴史の話とか言わなくてもですね、その場のそのエネルギーの変化で大体わかりますね。それこそ1年ぐらい前と比べてエネルギーが上がってるか落ちてるかでだいぶわかる。ただこれもですね、そういう歴史的な交代だけの要因でエネルギーが上下するわけでもないんですね。もちろんのことで、例えばバブルが盛り上がってくるときっていうのは逆に崩壊するところの方にエネルギーが集まるんですよ。バブルっていうのは結局その崩壊を早める効果ありますから、本来もうここで消えなければならない組織ほどですね、逆にうまくいくように見えることがあるんですね。かつて井上淳之助というね、昭和の恐慌の時に殺されちゃった人が言ってましたけども、大正時代のバブルを振り返ると、大企業、学歴の高い、大企業というか学歴の高い会社ほどひどかったと。それから銀行の態度が悪かったと。それからやっぱり仕事ができない人ほど、その、羽振りが良かったと。これがその大正の時のバブルの時代の典型的な出来事だったと、まあ、当時講演会で言ってるんですね。まさにそうで、だから、その、仕事ができないとか、変な奴にエネルギーがどんどん向いていったら、これはバブルなんですよ。これはバブルだから、むしろですね、それ持ち上げられて落っことされる運命にあるわけですね。だからそれは逆方向に、まあ、曲げらしいですから、まあ、そこはよく、こう見てってですね、こう人となりとかね、今まで何やってきたとか、どんな様子なのか、こう見てなきゃダメなんですけども、まあ、そういうことを含めてですね、要するにエネルギーの変化で大体こう、分かっていくんですね。で、それが分かってきたら、自分たちどうするかって方針作ることですね。どうやって生きていくのか。で、このどうやって生きていくのかっていうのは、どうあるべきかということとあまり変わりませんから、それこそ本当に歴史とか民族性とか、風土とか、ここの原点に戻らなきゃダメなんでしょうね。まあ前にもお話ししましたけど、ロシアのプーチン大統領はですね、まあかつて、エリツィンたちを追い出してロシアを立て直すわけですけども、まあその時に、当時の新興財閥から、お前の政府なんか必ずその崩壊するぞと、まあよく言われてたっていうわけですが、結果は逆だったわけですね。やっぱりこのロシアには、そんな変な市場原理は似合わないんですよね。市場原理だったらむしろ弱くなるわけですよ。だから実際にソビエトの解体っていうのは国有財産の強奪以外何者でもなかったわけですよね。だからプーチンはまあそれを止めて逆にその流出したものを買い戻すと、変な外国人を追い出すというのは仕事だったわけでありますから、やはりこの市場原理っていうものをのその現の姿、自分たちの国にとって何を意味するのかっていうことはよく理解していたんでしょうね。で、同時にこの本当の強さっていうのはですね、私はやっぱりこの中を固めることのできる力だろうと、見てて思いますね。それはなんか何でもあれをやりたいこれをやりたいってあるかもしれないけども、やっぱり国の中が割れていたらですね、これは戦いにならないですよね。ロシアも前は随分割れていたんですよね。ソビエトの崩壊の前からね、国の中割れていて、で、この国の中割れてるからこそ外国勢力につけ込まれてですね、まあイスラエルなんかにチェチェンをね、仕掛けられて、ロシアもひどい目に遭うわけですが、最近あまりそういう話聞かないわけですね。やっぱりこの国内が一つにまとまってる間は大体大丈夫ですね。反対に国内が割れてくると、それはアメリカでも韓国でもそうですけども、いやーそれはなかなか大変なことになりますよね。で、中国なんかの場合はまあ割れてるっていうか、もともと一つになってないっていうべきでしょうね。万人がこう砂のようになってますから、なんかその一つの塊をもはや持てないっていうんでしょうかね。昔は毛沢東の時代みたいなその組織ってのないし、組織は形はあるんですけども、こうなんて言いますか、本当の気持ちの上でのつながりっていうのは多分もうないし、あと同時にどうでしょうかね、金によるつながりっていうのももう相当希薄になってんじゃないんでしょうか。 金脈ですよね。確かにその金脈一つはその国立、国有企業ですから、まあそれはそこにいないと飯食えないんで結構みんなぶら下がってると思うんですが、金だけだと非常に脆いものがありますね。だからこの混沌の時代の先を行こうと思ったら、そういう見かけ上の力に頼ると、やはりこれは組織や国を維持するっていうことはなかなか難しいですね。本人の気持ち、確信部分、本人のそのなんか思想哲学の部分まで遡って一緒にやっていこうというその気持ちになれないと、これは私は本当の混沌の時代には難しいと思うんですね。だから、まあヨーロッパがその EU から出てどんどん独立するっていうのは分かりやすい話で、やっぱりこの3億人の人口を抱える EU 全体にはなかなか親近感を持てない。目の前でいろんなですね、問題が起きている。そうするとやっぱり自分たちの気心の知れた範囲内から、新しいその時代を考えようというのはすごく合理的なやり方で、で、ですから別に資本主義でも社会主義でもですね、それはその時々の手法ということを選べばいいわけで、大切なことは、この自分たちの土地、あるいは自分たちの風土、歴史、自然、これをやっぱり大事にして、そこから未来を考えようという、そんな風に頭切り替えていってるわけだと思うんですね。これは混沌には強いですよね。揺らがないですよ。歴史とか風土とか、その気候とかね、そういうものは揺らがないんで、ここを原点にしていくと、それはなんか、強いと思いますよ。だから反対にその、金脈だとか、権力だとか、軍事力なんていうのは、これは弱いんだよね。いつも揺らぎますから、揺らいでるものに依拠してると、もう上にあるものはですね、こう、振り回されちゃって、そのうち振り落とされちゃいますから、これはダメであります。だから、安定性って考えたときに、この、理屈で考えるとですね、まあ、国家の力で財政力、軍事力を高めて、その上に安定した、まあなんか社会を築いて、またね、タイタニック号のようにですね、外は荒海なんだけども、ここは大丈夫だと。入国管理も厳しくしたり、移民も入れないようにしてですね、ここだけは安全だろうというようなことを言ってもですね、まあ所詮はつかの間のことですね、そういつまでもそれは続かないということだと思うんですよ。だからこの近代という時代はそんな感じでですね、もともとはその中世の混沌の時代を抜け出すために皆さん人工的にいろんな組織や国家を作って、特に国民国家というのを作ったり、近代的な金融市場を作ったり、あるいは安全保障のシステムを作ったり、まあやってきたんですけども、やっぱりその時代とともにそのタイタニック号のようになっちゃったものが沈んできちゃったわけですね。で、そうすると、また混沌に戻ってくるんで、だからまあ、いろんな人々のその、混迷と申しますか、気持ちの焦りとか、あるいは物事がうまくいかないっていうのは、やっぱその近代に作ったものが、特に20世紀ですね、20世紀に作り上げたものの多くがですね、まあ今、混沌にもう一回戻っちゃってるからですね。で、やっぱり本当にここで、その大切なことは、ついこの間までの時代にはもう戻らないということですね。20世紀のこの、例えばですね、まず、西暦2000年のちょっと前ぐらいっていうのは、ある意味で言うと、グローバリゼーションの花盛りだったところだと思いますが、ああいうふうにはもう戻らないんでしょうね。ああいう時代の経済とか、ああいう時代の政治にはね。ところが、どうしてもなんかですね、この昔に戻る、何か起きたら現状回復しなければならないと思っている人たちが多いんですよね。で、例えば大企業なんかでもですね、いろいろな問題があると、昔の大企業に戻りたいとまだ思っている人たちがいる。株だって暴落すればまた元に戻したい、元の高値に戻したいと思っている人たちがいる。こういう何でもとにかく現状維持が一番大事なんだと思っている人たちは、まあ、この混沌の時代は一番苦労するんですよね。大体逆に行くんですよね。その時代の役割や終えたものをまだこれが大事だと思って考えて行動してると、本当に時代の真逆行く形になっちゃって一番苦労が多いですよね。もちろんだから自分のこの思想心情でね、絶対これがいいと思えばそれやっていいんですけども、大抵の人はそうじゃなくて、 変化が嫌だから元に戻りたいと思うんですね。混沌が嫌だから元に戻りたいというふうに言うんですね。だからそれが大きな間違いなんですね。混沌が嫌だったら前に進んで新しい組織を作るしかないんですよ。前に進んで新しい国を作るしかないんですね。そこにその頭の切り替えができるまでの時間が長いか短いかで、その人の幸せやその国や組織の幸せがだいぶ違うんですね。これ早ければ早いほどですね、うまくいくと思いますね。で、これ遅ければ遅いほど多分傷は深いんですね。元に戻そうっていうのは非常に大変なことで、ね、人間だってこの老化を元に戻そうっていうのはですね、表面上はなんかね、アンチエイジングとしか言ってできるかもしれませんけども、根本的にその人間の寿命、時間というものはあるわけですから、それは元に戻ることはないわけですね。だから全部同じでありまして、そこのところがですね、要するに時間軸を考えてない人が大体大変なことなんですよね。歴史っていうものを考えずに、ただ今あるものが、これは完成形で、これからずれたらいけないよという考え方をしてるとですね、こう今のこの状況が解けるとか、今の状況から外れるっていうことは悪いことであると。だから元の場所に戻らなきゃいけないという、こういう発想しか出てこないんですよね。だからやっぱこう、なんていうかな、時間軸というものを考えずにものを見てる人たちが、この混沌という、いわゆる時間の中で変化する時代に一番なんかストレスが大きいんじゃないんでしょうかね。でもストレスが大きくたって動いていくものは動いていきますね。で、この、同時にこの混沌時ってのは気持ちの問題がですね、やっぱり大切で、自分の中で形しか頼れるものがないと、これは相当辛いですね。お金も含めてですね、形にしか自分が依拠してないってことになると、混沌の時代になっちゃったら、本当にそれはですね、生き死にの問題になってきますから、これはなんかもう、右往左往以上のものが私はあると思います。これ非常にだから悲惨なことになりますので、だから、この反対にことを言うならば、この生死を超越した世界って言いますかね、大宇宙って言いますか、そこにしっかりとイメージがあって、意識持ってる人は、それは大丈夫だと思うんですね。ああ、なんか別に今ここで秩序が変わってんだけじゃないかと。いかようにでもいたしましょうという腹はくれると思うんです。この差がですね、混沌の時代はものすごく大きいんですね。前から言ってるように混沌の時代というのは必ずその出口というものを見て行動していかなきゃダメですね。混沌は必ず出口がありますから、この出口にどんな時代が来て、どんなことをしているのか、自分で腹をくくらなければ、混沌の時代に新しい秩序を作っていくってことはなかなかできないんです。ですから、まあ、そういうことをするためにも、これ相当やっぱりこの今までの単純思考の発想や行動とは違うものを持ってなきゃダメですね。だからこれもなんかある種のバブルで、なんか物を考えないとか、スマホでパッパパッパやって目の前のことしか信じないとかですね。こういうのはこれことごとくうまくいかない方法ですね。だからやっぱりこれ、バブル乗っかっちゃってる人たちは、年配の人も若い人も相当振られちゃうんですよね。揺られてしまうということなんだと思うんです。だからまあ、それはもう本人のね、自覚を待つしかないわけでありますけども、改めてだけどこれ何年か経った時に、この混沌の時代を経過するとですね、まあ、混沌の時代にうまくいった人たちがどんどん台頭してきますよね。反対に今みたいなある種バブルの時代は、バブルの時代にうまくいった人しか台頭してきませんから、全部入れ替わっていくわけですね。だからやっぱこう、天地返しみたいなことが、これから、あちこちで進行していくんだと思います。世の中の天地返しみたいなものが。そうすると、今までダメだと思ってたのが実はいいじゃないか。いいと思ったものはダメだというようなことがあちこちで多分起きてくるんでしょうね。それがもうなんかすでにこう始まりつつあるのは間違いないです。アメリカも変わったし、イギリスも変わったし、それから自民党も随分変わったし、東芝も変わったし、原発も変わったし、ねえ、なんか、だいぶ変わってきましたでしょ。日本会議も変わってきましたね。ああいうのがだからこう、天地返しの一環なんですよ。ああやってこう変わっていくんですね。そうすると今までのこのいいと思ったものが実は良くないって話になってきて、反対に、まだまだよく見えないかもしれませんけども、各所でですね、元気のいい人たちなんかこう、台頭してきてるわけですから、まあ気がついたらそういう人たちが、こう、横に手をつなぎながら世の中を動かしているというふうに、 まあ、そう変わっていくんだと思いますね。したがってこの混沌の時代のリーダーシップっていうのはなかなかこの本当は面白いもんなんですよ。動けば動くほどですね、なんか答えが出てくる時代でありますから、型にとらわれない方がいいですね。型にとらわれずに、この自分の可能性っていうものをね、まあ、試してみようぐらいの発想で、この時代を生きると面白いんじゃないかなと思うんです。まあ、ますますこの混沌厳しくなりますが、たくましくね、乗り切ることが大事かなというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀みんながリーダー、混沌時代のリーダーシップということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。